東京ネットラジオマガリズムステーション、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマガリです。コンセプト自分といたしまして、私マガリがマンスリーでお送りするマンスリーレディオマガリズムステーション、収録日本日2025年8月21日。なんか今ね、エンジニアの方から外で雷鳴ってますっていう情報いただきましたけどね。夏の終わり、まあ暑いですけどもね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。早いものでね、新番組になりまして、もう第24回目の放送となっております。早くね、秋が来ないかなということで、近況報告なんですけれども、まあね、もうそろそろめでたいのかどうなのかって言われなんですが、先週かな、8月15日無事私ね44回目の誕生日を迎えさせていただきまして、今日ねまた生きてここに来れたことをね嬉しく思っております。まあでもね、あれですよ、生徒さんに先生まだまだね若いですよと言っていただいたんで、そう思って、はい、頑張ってね生きていきたいと思います。はい、ですね、24回目、今日もね素敵なゲストさんお招きしております。結構ここでこうやって会うのも不思議だなっていう、実際お会いするのが 7,8 年ぶりでしたね。はい、自己紹介お願いいたします。
はい、皆様はじめまして、サックスプレイヤーの真部優子と申します。よろしくお願いします。
はい、真部優子さん、これなんで 7,8 年ぶりかと言いますと、まあ何を隠そうね、同僚なんですよね。
はい、
元同僚か。
はい、
はい、音楽教室で、まあ、僕がギター講師ですね、ギター科で、今日優子先生大丈夫ですか。
優子先生
で大丈夫ですかね。ずっと旧姓で呼んでたからねサックスのね、はい、真部優子さん先生をお招きして対談していきたいと思います。はい、最後までお楽しみに。この番組はアートフリーズミュージックの提供でお送りします。
全ての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、サックスプレイヤーの真部優子先生をお招きして第24回の放送をやっていきたいと思うのですが、お久しぶりです。
お久しぶりです。
そうですね最後にお会いしたのは発表会のステージの上でしたか。
そうだと思います。
いますよね。
はい、
かつてね一緒に、はい
はい、
生徒さん伴奏とかで、
はい、
大変お世話になりまして。
お世話になっておりました。
髪短くなりましたね。
あ、そうですね、これテンパなんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、
ぜひちょっと写真で
そうです、後で
なんか黒髪のストレートのねロングの先生、なんか
そうです、ね、
若い美人の先生だったという、
そうですね、
印象が
そう、ずっと本当はテンパだったんですけど、
はいはいはい、
やっぱストレートに憧れてて。
あ、そうなんですか。
ずっとストレートかけてたんですけど、まあ、30代になってもいいだろう、は
い、私はラジオでいきなり何を言わされてるんだってすいませんね、覚えてます。大変素晴らしいねサックスプレイヤーの優子、はい、先生でよろしいでしたっけ。はい、はい、います最近は どうですか。もう教室ででもね、やられて一緒にやってたのがもうだいぶ前で、
はい、
今独立されてる。
はい、そうですね、今は自宅で主に、
うんうん、
生徒さんのレッスンをしたり、
サックス教室、
サックス教室ですね。まあ外でもちょろっとやってたりしてるんですが、はい、そんな感じです。
ご自宅はじゃあ、まあ、先生お一人とご自身だけで。
あ、そうです、はい、私だけ。
なるほどですね、はい、どういう感じというか、そのなんて言うんだろう、ちょっと差し支えない程度に、例えば何県とか、
あ、
教室の名前とか
あ、そうですね、まあ、埼玉県の戸田市っていうところで、
はい、
お教室やっていて、はい、まあ基本は個人の、
うんうん、
マンツーマンのサックス教室をやっていて、うんうん、まあ主に大人の方ですかね、うん、40、50代の大人の方、
うん、
まあ主に女性の方が来てくださってます。
そうなんですね、うん、あのなんて言うんだろう、あのこうあのなんてすいません、あのレッスンのなんていうかな、
はい、
ポリシーとか、なんかこう大事にしてることとか、
そうですね、
なんかそういうのってなんかお伺いしてよろしいですか、
う
ん、
あ、そうですね、まあいきなりなんかちょっと重い話になっちゃうんですけど、あ、はいはい、
全然全然、うん、ライトのとこからじゃあ
まあね、私自身がこう結構まあ音楽が好きでずっとやってきたんですけど、やっぱりどっかちょっと劣等感を抱えながらずっともやっていて、
意外ですね。
あ、本当ですか。まあやっぱりね、上には上がいっぱいいるじゃないですか。でなんかやっぱりちょっと自分に自信が持てないままずっと来てて、まあただやっぱりそういう思いを持ってるね方って、まあプロアマ問わずたくさんいらっしゃると思うんですけど、まあなんかまあせっかくね私のところに来てくださった生徒さんが、まあなんかこうちょっとでも自信を持って演奏できるようになってくださったらね、すごくいいなと思って、まあ自分のそういう経験を生かして、なんか自信を持てるような、うん、レッスンはするようにしてますね。
なんか劣等感ってそれこそ別にサックスに限らず結構そういうその幼少期からそういう感じがあって今に至るってことですか？うんうん、
あ、まあ幼少期から、まあ強いて言えばこのね髪の毛がテンパ で,
ですよ
ストレートがいいっていう、まあ、
ね、ごめんなさい、今日来てからテンパって何回言わしちゃったんだろうって
あ、全然いいんですよ、もう全然。そう、なんかだからそういう、まあ、
ちょっと自分に、まあ、その自信旺盛なタイプじゃなくて、うん、
そうですね、
それが何か自分がサックスを持ったことによって、
うん、
ちょっとこう、なんつうの、こう、改善っていうか、なんか
う
ん、
そうですね、
克服できたらいいなみたいなのがあったと。
そうですね。
それは結構じゃあそのレッスンにこうなんか生きてると思う。
そうですね。まあやっぱね、皆さん
意外ですね。でも、
あ、本当ですか。
僕だからその教室でね一緒にやってた時はなんかいわゆるこうサックス天才少女から、
あ、全然そんな
今に至るのかなみたいな。
全然です。そうな、結構まあ割とレッスンで生徒さんがすごい褒めても、
うん、
なんかいやいや私なんてとか結構まあすごくちょっとずつ上達されてるのにもかかわらず、こう生徒さんがなんか全然うまくできないんですっていう方が結構多いから、
現存の生徒さん、
そうですね、だからこういや、もっと自分褒めていいんですよっていう風な、なるべくこうポジティブなね
気持ちになれるように。昔のっていうかその自分に言ってあげたいみたいな感じはあるんですか？
それもちょっと重なりますかね。まあそんなことを思いながらレッスンしてます。
あんまでも見えないと思いますよ、多分その客観的というか、
はい、
まあ、僕もその言われる自分に対するコメントと、
うん、
その自分の知ってる自分はすごいギャップがあるんですけど、
あ、そうですか、
なんかまあこうなんかすごい、まあ、変な意味でどっしりしてて、なんかあんまりこう
本当ですか、
動じない
印
象が、やっぱりほらそのやってて、
うん、
そういう先生って安心すると思うんですけど、あのレッスンというか、その僕はその発表会でね、その主に生徒さん伴奏でご一緒させていただいた記憶ですけど、
はい、
ものすごく安定感があった。
あ、そうですか、
うん、大丈夫かなこの先生っていう感じはなかったと思うんですけど
いや、まあえてそういう風に見えないようにしてる部分はありますけどね。
そうなんですね、そうですか、
はい、
なんかその、 素朴な、まあ、素朴なとも違うか、そのカリキュラムとかってどうされるんですか、
はい、
サックスは僕全然分かんなくて。
そうですね、人による、まあ、人によりますけれども、まあ一応ね市販されてる、まあよくでもないな、まあ比較的使われているテキストがあるので、まあそれをまあ順を追ってやる生徒さんもいれば、まあちょっとこのテキストじゃないなみたいな生徒さんもねいらっしゃるんで、そういう方はまあ私がちょっとオリジナルで、
うん、
ちょっとテキストの内容も挟みつつちょっと別の角度からやったりとか、もうほんと一人一人違いますね、年代 にもよりますし、
うん、サックスって例えばそのジャンルで言うと、
はい、
何サックスって僕知ってるのはクラシックサックスとジャズサックスしかないんですけど、はいはい、そのマックスどれぐらいあるんですかジャンルって。
ジャンルですか。いやなんか多分ねジャズって言ってもほらフュージョン系とかの、うん、
まあフュージョンサックスはでも確かにすごくねイメージ湧くかも。
そうですね、まあ、T スクエアとかね
神様がねいますからね。
クインド神聖、まあ、あっち系をイメージしてくる方もいるし、
まあ、ブラスバンドもちろん、うん、
ブラスバンドもありますし
鍋サダ、
うん、まああんまり稀ですけどほらケニー G がいいみたいな。
あれソプラノ、
あれソプラノサックスですね。
そ
うか、まあ結構いろいろですかね本
当。サックスは何種類あるんでしたっけ。ソプラノアルトからっていうのは、
まあ、メインどころは4本ですけど、
はいはい、
あのもっと高いの低いのは、まあ、2、3種類ずつプラスアルファ全部でだから、まあ、8種類ぐらいは
あるかな。あそん
なに、うん、まあ、もうちょっとあるかなって感じ。
メインの4つっていうのはソプラノアルト、あと何でしたっけ、
テナー
バリトン、
バリトン、
はい。バリトンってのはそれこそその何ですか、トロンボーンとかチューバとかその辺と一緒になっちゃうんですか。
そうですね、チューバまではいかないかな。まあトロンボーンぐらいな、うん、
平音記号、
平音記号、平音記号じゃないな、トーン記号だな。
トーン記号でいくんですか。
トーン記号です。そんなにね意外とね音域広くないんですよ。
そうなんですね。ゆうこ先生がメインで吹いてらっしゃるのは
アルトです。
アルトですか。
はい、
なんかあの殺言とちょっと世界が似てますね、バイオリン、チェロ、ビオラと ね、なんかその、うんうんうん、ギターってそういうのないのってその無理くり作らなければ。アルトギター、バリトンギターってそのニーボリ式ぐらいですけど。
あ、
そうなんですね。
そうですね、
うん、例えばじゃあその全くサックスっていうものが分かんない、
はい、
全くのド初心者ですっていうの、僕そうですけどきっと、
はい、
言ったら、
はい、
最初は何からですか。
まずは音を出すところですね。
まあまあまあ、そうかそうか、
そう、
まずはそっからだと。
まず、まあ、一発もうすぐ出る方もいるし、
うんうん、
30分吹いて最後の5分で音が出る方もいるし、
うん、
まずは音を出すところから。
それごめん、ちょっと僕全然その弦楽器のから来てるので、
はい、
ちょっとそのイメージが僕ずっと湧かないのがですね、
はい、
音が出ない金管楽器とかってもっとそれ言うじゃないですか。
あ、はい、
音が出ない、
音が出ない、
どうして出ないんですかあれ。
どうして、まあまあ、
例えばリコーダーってごめんなさい、はい、リコーダーって一応音は出るじゃん、吹けば
出ますね、はい、
まあ、ピアノも叩けば音は出る、
はい、
ギターもジャンデル音は出る、
はい、
音が出ない感覚ってどういうあれなんですか。
まあ、振動してないんですよね。振動させられないってこと。うん、まあそうですね、金管楽器の場合は唇が
なんかね、
唇をね震わして、
うんうん、
音になっていきますけど、
僕もずっとねあのトロンボーンとロックバンドやってるんで、ちょいちょいそういうこれはそのこういう時に出ないとか、これはこう出るとかって話ですけど、うんうんうん、何回説明されても分かんない。
まあそうですよね、音が出ないってなんだろうって感じですよね。
それがなんかその独特な、それこそ音が全く出ない楽器って、
うん、
吹奏楽器ぐらいじゃないですか。
そうですね、
ね、全く音が出ない状況が最初に起こりうるっていうのはあんまね、
うんうんうん、
やっぱそれ苦労されましたご自身も。
あ、いやあんまりそういう記憶はないですね、割とパッと出たかな、はい、
うん、例えばジャズやりたい方ってのいらっしゃいますか、
うん、いますね。
やっぱどういうとこからいきますか。
まあでもね、ジャズやりたいって方もね、8割ぐらいが初心者の方も多くて、
なるほどね、
うん、ほら鍋サダ吹きたいんだけどサックスは初めてなんだみたいな。
じゃあそのアドリブしたいから先生セッション相手してくれよって、うん、そういうことじゃん、
そんな人は、そういう方はいないかな、ほぼほぼ。
どの楽器も、まあ、例えばジャズに使う楽器で限定した時に、
はい、
まあ、僕もそのギターでジャズの、うん、あの生徒さんっていらっしゃいますけど、うん、やっぱそこが結構なんて言うんだろう、悩みどころというか分かれ道というか、
うん、
あのジャズの本来のレッスン、
はい、
っていうならば、まずセッションの現場を例えば用意してあげて、うん、イントロをこう出してください、テーマをこう吹いてください、
はい、
でフェイクはこうしてください、で、まあ、じゃあ例えば枯葉だったとしたら、
はい、
ここのスケールはなんだからこうだからアドリブしてください、多分それが一番こうまとめて
神
髄じゃないですか、
はい、
なかなかって感じあるじゃないですか、そういうとこまで全然っていう、
そうですね、そこにまず至るまでのこう過程をまあレッスンしてくれた方の方が多いかな、
アドリブに行き着くまでがっていう、
そうですね、そうですね、
ね、そっか、いいですね。今その例えばその、ね、年齢層とかその男女比でいうとその結構幅広いですか？
そうですね、まあ男女比、まあどちらかというと女性の方が今多い、
うんうんうん、
まあでもまあ大体同じぐらいですかね、うん、で年代はまあ40、50、60代の方が多くて、やっぱ2、30代の方は少なめですかね、
うちもそうですね、うん、やっぱり、うんうん、からなかなか現役世代っていうのは ね、
ね、
どうですか、
うん、
日々あれですか、充実されてますやっぱなんかレッスンしてて自分ご自身自身も学ぶことってありますか？
そうですね、とても多いですね、
こう、うん、鏡写しのように、
うんうん、そうですね、やっぱりこう、まあ、その自分がなんとなく習得してきたものを、
うんうんうん、
言葉にして噛み砕いて分かりやすく伝えるっていう、そのまあ話術というか、
うん、
その点は、うん、
それがさらにちゃんと生徒さんの音として返ってこないと結果として、
う
ん、
そうです
ね、っていう、
そうですね、そこは日々
いわゆる
勉強中、
いわゆるね、名選手名監督にならずの逆をいかないと、うん、っていうとこなんですかね。
そうですね、
ね、そうですか、うん、まあ、なんかこうすごくおっしゃってることは僕同業者としてすんごく共感できることばっかですね、
はい、
そうですか、じゃちょっと一回 CM 行ってエンディングに行きましょう、
はい、
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください、よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、 B ちゃんです、
トッコンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
はい、もうね、エンディングになってしまいました。皆さんに聞いてる固定の質問なんですけど、今ズバリあなたのリズムはどんな感じですか？
今はもう変拍子の、
変拍子ときた、
乱れまくりです。
4分の4から4分の3になって、8分の12になって、4分の5になって、
そうですね、
プログレかよっていう、
はい、プログレ、そう、好きです。
あ、プログレ好きですか？
はい、
どの辺好きですか？
あ、プログレ、うん、上原ひろみとかね、
あ、
よく聞く、
ちょっとジャズフュージョン凄腕な、あの、なんか なぜに変拍子なんですか？生活が乱れてる。
生活乱れてますね。やりたいことがありすぎて、
はあ、
はい、
うん、いい方の、
あ、まあそうですね、いい方の、はい、
それはあれなんですか、その音楽に限っていっぱいあるのか、音楽に限らずなのか、うん、
限らずですね、まあ、家庭のこともそうだし、
ね、まあ、うん、あの NG じゃないから、まあ、ママさんですよね。
ああ、そうなんです、男の子、
ね、この後この収録の後保育園迎えに行くの、
はい、お迎えそうです、
いいですよね、あのママで、ね、保育園行ってて、今ママはラジオ収録みたいな
そういう感じ
そうですか、こうなんかあれもいいな、これもいいな、でもなみたいな、
う
ん、
そうですね、あれもやりたいし、これもやりたいし、あ、でもこれもやっとかなきゃなとか、うん、まあありがたい ね、幸せなことですけれどね。
でもサックス教室、ご自身の教室、またはサックスプレイヤーだと、
はい、
プレイヤーとしてご自身だと、
はい、
どういうとこなんですか、そのもうちょっとここ行きたいとか、こういうことやりたいみたいな。
あ、そうですね、もう、うん、まあ音楽教室、サックス教室を、まあ、もっと、ね、軌道に乗せたいっていうのと、うん、まあプレイヤーとしても、うん、もうちょっといろんなところで演奏したり、まあ自分がねやっぱり 楽しくてやってるので、
うん、
そこはもっといろんなところでできたらいいなと、うん、楽しみつつ皆さんにも、うん、その気持ちがなんか伝わるようにできたらいいなと思っております、
うん、はい、素晴らしいですね、
うん、
あの今メインでやってらっしゃるジャンル、うん、カルテットやってらっしゃいますよね。
そうです、そうです、サックスカルテット、
はい
はい、
どういうジャンルは。
あ、もう全部ですね。
あ、全部、
うん、クラシック、ジャズ、ポップス、何でもやってます。
なるほどね、まあ、またじゃあぜひね、ちょっと同業者同士というか、あの、また、はい、あのまだまだお話聞きたいんですけれども、またぜひいらしてください、
はい、
マガリズムステーション、本日のゲスト、サックスプレイヤー真部裕子さんをお招きいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
See you next month. バイバイ。